近代、現代短歌の一例、その2。次に佐藤佐太郎という人の歌を眺めてみましょう。今しばし、麦動かしている風を、追憶を吹く風と思いし、というのがあります。私は、あえてこのような歌を引っ張り出しているわけではありません。たまたま手に持った雑誌から、最も優れたものを抜き出しているだけなのですが、それにしたって、最後は重い詩なのに、なぜ上は、麦動かしている風を、なのでしょうか。一体いつの時代の人が、そんな表現の根高で、言語的生活を営んでいたというのでしょうか。まるで学生が頑張って、古語を扱おうとして、ちょうど作者の作った頃の現代語とごちゃ混ぜになったような不自然が、短歌から溢れ出ているのです。動かしているの正当性はともかくとして、今しばらく、麦を動かしている風を、追憶を吹く風と思った、という文章の持っていき方は、典型的な現代文の表現です。現代文の作文を文法だけ古文に変えても過去の文体にはなりません。文の運び方をある程度取り込まない限り、いつの時代にもありえない、今の私たちにも理解できない、古文を愛する人たちにも理解できない、奇妙なサークル言語が生み出されるだけなのです。つまりは3句目が、している風をという、まことにルーズ極まりない、区切れが悪いだけの、古典的リズム感をまるで無視した、それでいて何の効果もない、焦点のボケた、現代文的な区切れの半端さに陥っているのです。あまりにも弱すぎて、いるにはリズムがかかれないし、かといって風にかかっているとも言い難く。要するに、下の句へ転じる前の焦点をなくして、四句目と滑り落ちるのです。あるいはこれは、素通りする風の流れをでも表現しているのでしょうか。けれどもそれは、無意味な表現方法です。それでいてラストは、重いし、と無頓着に古語を割り込ませるのです。私は、古典の知識に問題があることを白状しますが、果たして重いしは、根本に思ったものである。つまり、過去的表現がこもるものではないでしょうか。そうであるならば、今しばらく、気持ちとしては今まさに暗い。麦を動かしているさなかの、まさに吹いているその風を、追憶、思い出される過去を吹く風と思いしでは、今の情を歌っているやら、歌ではなく、ただ結論を述べただけなのか、さっぱりわかりません。今ちょうど、麦をゆすっている風を、追憶を吹いている風と思った。意味は通じますが、上の句で、聞き手の心に風が吹き、さて、どのような風なのかと高まる期待を、後半を期待する心を、まるでクイズ問題の回答みたいに、追憶を吹く風と思った。では、情を揺り動かされ損ねて、ただ答案を出されたようなもので、詩文としては完全に破綻しています。上の句の内容においては、歌い終えた現時点にまで風の思いを重ねるこそ上策で、あるいは最後、追憶を吹く風となるまで眺めていたいものだ。くらいにまとめておけば、出だしの今しばしも、まだしも価値を保ち得たかもしれません。とにかく、思ったではいけません。市場があまりにもない、学生的な叙述です。今まさに動かしているさなかの風を、ただ思っただろうと、思ったものであるよ、と考えを込めようと、官僚に封じ込めてはならないのです。安い理屈に陥ってしまうからです。出だしの今しばしの意味が殺されてしまうからです。 いずれにせよ、この文章が、一つの文章としてはまるでこなれていない。動かしている風だの、重い石だのを織り交ぜた。つまりはいつの時代にあっても不自然な。後半の社会に咀嚼されていない、捏造言語であることは間違いありません。それも、卓上でこね回したような文章です。ですから、黙読するときれいに思えるのです。特に、使用を視覚的に利用して、ひらがなで体裁を整えているから、眺めて心地よいのは実は当たり前です。詩として読まれ聞かれることを考慮しない、そんな美しさなのです。けれどもそれは、詩を愛する人間にとっては、最も糾弾すべき事柄です。詩とは、どのような形式であっても、情と言葉をひたむきに結びつけて、さらにその言葉でもって、読み手と聞き手を結びつけて、感動を呼び込むべきものですから、言葉で遊ぶのではなくて、言葉をもてあそぶような行為だけは、許されてはならないのです。そのようなものは、学生のスラングなどよりもはるかに、社会のために有害であるようにさえ、私には思われるのです。大戦でボコボコに打ちまかされたおかげで、地主やら何やらの特権階級もなくなって、私たちは本当の平等を手に入れました。すべての詩は、すべての歌は、私たちすべての国民のためにあるもので、不可解な言語を創造する謎サークルが身内で楽しむためのものではありません。あるいはそんな芸術があっても結構ですが、和歌やら俳句は、我が国の伝統でこそあって、つまりは国民のものです。国民のものを謎のサークルがもてあそんでいるとしたら、やはり国民は自分たちのためにその行為を糾弾すべきではないでしょうか。もっとも今や国民性などを知ったこっちゃない、笑い暮らすばかりの烏合の衆であるから、文化がどうなろうとギャーギャー騒いでさえいればいいというのであれば、もう何も語ることなどなくなってしまうのですが。けれども私は、ポピュラーソングなどの歌詞の中に、そこには言葉で遊んでいるものも、実に安い言葉ばかり並べたものも、もちろん見出すことはありますが、言葉をもて遊んだものだけは、決して見つけることなどないのです。それは歌うという行為が、語りとしての正当性を保証してくれている。つまりは制作者はそれを判断基準に、歌詞を行わなければならないということに基づいているからです。だからこそ、例えば数十年前の歌詞に古さは感じても、歌詞内部での表現の不一致は起こらないのです。そうして、これは当たり前のことですが、内部で不一致が起こらないということは、言葉を使用した一つの作品にとって最低レベルの条件なのです。これは英語を挟み込むということとは関係がありません。それは楽曲と結びついた配置の問題であって、決して英語と日本語が四六時中に交代するような歌は普通には行わないからです。ただサークルの人間だけがそれと同じような失態を意気揚々と演じきるらしいのです。果たして、こんな名文を製造することを、現代的だと主張することができるのでしょうか。それとも、アートがガラクタに格下げされたように、言葉も格下げされるべきだとでも言うのでしょうか。ちぐはぐなコラージュ技法を駆使した、前衛的な詩だとでも言うのでしょうか。けれども、たとえ誤謬にしろ、それを主張できたのは、進歩史観と発展主義が前衛を主張し得た、せいぜい5、60年前くらいが限度だと思うのですけれども。すいません。また脱線しました。これはもっと素直に。今しばし、揺るがす麦の風を起こそ、追憶を吹く風と思えよ。 これだって風が繰り返しの効果にあふれるというよりは、無駄な口説々しさにあふれています。元歌の方を現代文に解体してみればすぐわかりますが、今しばらく麦を揺るがしている風を、追憶を吹く風であると思ったことである。くどい風の繰り返しです。何の技量もなく、そのままの叙述を取り出して、体裁を整えただけの文章の中で、風を無意味に2回繰り返すので、くどくどしくなってしまうのです。おそらくは、黙読においてのみ形を整えたから、このようになるのかと思われます。それに下の句の、風だと思いました、というのは、まさに叙述的散文の手法であって、歌においてはわざわざ記すべき何の意味もない、無駄な取りまとめになってしまっています。それでいて、眺めているだけなら心地よいのです。それではどうしましょうか。いっそ、追憶吹く風と思ったんですよ、みたいな落語のオチは虚しいものですから。一面を揺るがす麦の今風を、追憶としてさらばふるさと。くらいで、最後の5句目は、何でもいいからフォーカスを移しておけば、もう少し幅のある歌になるのではないでしょうか。上三句の風景をどうするのか期待していると、今はそれを追憶されべき事柄と封じて、さらば故郷よといった自分の行為へと結びつけるので、ずっと風にとどまりっぱなしの歌よりは生き生きとしてくることと思います。もっとも5句目はちょっと冗談です。これだとちょっと芝居じみたようなおかしさがあるかもしれませんから、もう少しひたむきに考えた方がいいのかもしれません。まあちょっとした息抜きです。さて、重要なことですから何度でも繰り返しますが、ただ、何々が何々をして何々を何々と思うよ、というのはただのスケッチです。新聞の叙述です。小学生が覚える作文です。そして散文です。31字にしてもそれは散文なのです。偶然、字数があっただけの散文なのです。それでも構わないと教えるから、歌でも何でもない、奇妙なものが大量生産されてしまうのです。歌のリズムと結びついた文脈、言葉の選択と、情と系統を行き交うフォーカスなどを駆使して、初めて詩が生まれるのです。五七五七七なら和歌であるというのは、つまりお米を炊いたらすべてご飯であると言って、無理やり食べさせているような教え方です。まずくてもそれはご飯かもしれません。けれども、それは食べられないご飯です。食べたくないご飯です。料理を習おうとしている人だって、美味しいご飯の炊き方をこそ、学ぼうとしているはずです。歌を覚えようとしている人だって、歌を知ろうとしている人だって、うまい歌の作り方、見分け方を知りたいのです。それを31字で全て歌なんて、大手を振るから、31字のガラクタが、大量生産時代を迎えてしまうのです。けれども、ガラクタをどんなに記しても、豊かな品性は身につきません。嬉しい歌は歌えません。ただのダミ声のカラオケです。ですから私たちは、よりふさわしいやり方を模索し続けなければなりません。どうか、お暇な時でもこれを読んで、また感想を送っていただけたら幸いです。まとめ。これ以上考えるのも辛いものですから、そろそろ先に進むことにしましょう。 表現がちぐはぐになる傾向は、例えば源実朝の次の歌にもちょっとだけ見られるようです。再び書籍に戻って取り上げてみましょう。箱根寺よ、我越えくれば伊豆の海や、沖の小島に波の夜見ゆ。結句がちょっと苦しくなってしまったのは、箱根を移動中に即興で思いついたからと悟ることも可能ですが、それでも麦動かしているのような失態は決して演じていません。もちろんリズムだって保たれているのです。あるいは歌としては、箱根路よ、我越えゆかば伊豆の海、沖の小島に寄せる白波くらいの方が無難かもしれませんが、改めて記してみると、実朝のちょっと武骨風な表現ははるかに臨場感を表していて、リズミカルでもあり、私の浅はかな歌が硬直しきった箱庭細工に過ぎないことを悟らせてくれるばかりでした。やっぱり彼らの歌には私にはかなわない何かが込められているようです。あるいは本当に魂が込められていて、私たちの口から出まかせばかりの軽装とは一言ごとの重みが違うのかもしれません。調子に乗って批判しようとしたのは大いなる間違いでした。いろいろ至らない点もあるかと思います。もうしばらく和歌の言葉遣いについて考えてみることにしましょう。けれども今日はもう随分長くなりましたから、これにて失礼しようかと思います。どうか気が向いたら、あなたも歌なり句なり送ってくだされたら嬉しいです。もちろんあなたが望まない限りこんな批判をしたりはしませんから、ご心配なさらないでもいいのです。感想をお待ちしています。それでは。2009年7月22日。